今日の福音書はイエス様の御言葉の中でもとびきりよく知られた三条の説教、三条の水訓と言われているところであります。心の貧しい人々は幸いである。悲しむ人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。こんな話を聞いて、そうだそうだその通りと思える人って一体どれほどいるのでしょうか。なんてバカな話を、愚かなやつだな、そう思う人が圧倒的ではないでしょうか。ではなぜこれが聖書の中でもとびきりよく知られるイエス様の教えになったのでしょうか。そのことをご一緒に考えてみたいと思うのです。まず第一に、これはもう言うまでもないことなんですが、イエス・キリストが語った教えだからこれが知られるようになりました。二つ目の理由が、これを受け取る私たち自身が本当にそうだったら嬉しいな、そういう期待と希望を持っているから。この御言葉を受け取る私たち自身が時に心の貧しさを覚える、悲しむ人になる、自分が正しいと思ったことが人に理解されないなんて義憤を感じることがある、批判や悪口を浴びせられることもあるかもしれない。そんな時は誰も最悪って思ってしまいます。そして元気なくして落ち込むか、腹を立てるか、嘆くか、そういう感情があふれ出てまいります。そんな私たちに向かって、あなた方は幸いであるという言葉が届けられているのです。イエス・キリストから私たちに届けられているのです。イエス様から届けられた言葉だから、それをここ教会で受け取る私たちには、これを水訓として聞くことができるのであります。祝福の言葉となっていくのです。それが誰が言った言葉なのか、そのことは決定的に重要ですよね。その人がどういう人か、信頼できる人なのか、いいこと言うけどひょっとして口先だけじゃないのか、ないのか、場合によっては騙されていやしないか、そんな疑いが、疑念が私たちの頭をよぎる今の時代ですけれど、この今日の言葉が私たちに届いてくるのはやはりイエス様の言葉だからです。ところで私たちはイエス様と言います。信仰を持っていない人からすると少しこれはキーに聞こえるのかもしれません。私自身も説教でもですね、イエスと言ったり、イエス様と言ったり、主イエスと言ったり、いろんな言い方をしますが、特に こう意識して使い分けているわけではなくて、その時の話の流れでまあ自由に使っているだけなんですけれど、様をつけることが、これが日本語ではイエスは主なのだ、神様なのだ、そういう信仰の告白になっている、そんな受け止め方をするんですね。ではもう一歩掘り下げて、私たちはどうしてイエス様をそこまで信じることができるのでしょうか。この問いに対する答えというのは、ここにいらっしゃる皆さん一人一人によって違っていると思います。なぜ信じるんですかなんて言われても、それを言葉にするのは大変難しいと思います。これという一つのことだけが決め手となって信仰に至るということはまずないと思います。それでもあえて一つ挙げるとするならば、私が申し上げたいのは、やはり礼拝で体験すること、これがものすごく大きな要素となって私たちの信仰を育んでいるのではないでしょうか。十字架の前で心を合わせて共に祈る、賛美歌を歌って主を賛美する、そして聖書の御言葉を聞く、御言葉、祈り、賛美、それらをするこの礼拝が私たちの信仰にとって不可欠であります。そしてそこからさらに広がりが起こって、教会の中で他の人たちとの交わり、つながり、奉仕活動などへと参加していく中で、私たちの信仰は少しずつ成長をしていくのでございます。聖書の話そのものは、浅野先生の説教はちょっと難しくてよくわからないけれど、イエス様を信じて生きていくことが私にとってなんだかとても大切に思えてきた、だからイエス様を信じてイエス様に自分の生涯を命を委ねていこう、そんな思いから人は信仰を持つに至るのです。神様なんとなくいるような気がする、聖書に書いてあるイエス様の言葉を信じたい、教会に集う人々と一緒にお祈りしていると、なんだかモヤモヤしていた心が晴れる、そうした体験の積み重ねと人々とのつながりの中から、やがて信頼関係が育まれ、信仰へと導かれていくのです。やがては教会が自分の居場所になる、自分がここにいい、いていいと思えていくようになる、そうした一つ一つの積み重ねを経て、イエス様の言葉を神の言葉、御言葉として私たちは信じられるようになっていくのであります。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、これがトンチンカンな虚しい言葉ではなくて、自分に語りかけられた祝福の言葉となって伝わってくるのであります。今日の第二朗読のパウロの言葉、コリント書の中でこんなことを言っていました。これはちょうど先週の第二朗読の中の一番最後の言葉、今週もまたこれを繰り返すところから始まっているんですけれど、18節、 十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉とはもちろんイエス・キリストの言葉のことです。そもそも十字架は愚かです。十字架に処刑される人の言葉を受け取るなんて、ありがたく聞くなんて、愚の骨頂のはずです。ところがパウロはなんと十字架の言葉が神の力だと言うんです。十字架の言葉は決して愚かではない。パウロは旧約聖書イザヤ書の言葉を引用しながら次のように説明しました。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味ない者にする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。今日の三条の水君イエス様の言葉は、私たちの頭で人間の知恵で理解しようと思うと、あるいは自分の経験から考えようと思うと、これは愚かにしか聞こえません。けれどもパウロは言いました。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。自分がやっている宣教、イエス・キリストを述べ伝えるというこの宣教の働きのことまでも愚かなことだと言ってしまうほど、パウロはこのことに、これを言うのに躊躇しないんです。宣教は尊い神の技だとは言わないで、自分が行っている宣教は愚かなんだ、ちょっと自虐的にパウロは言うんですね。愚かで構わない、確かに自分は愚かなんだから。いえいえ、パウロは決してそんな人ではありません。大変立派な人でした。フィリピにある教会の信徒たちに書いた手紙の中で、パウロは自分の経歴についてちょっと書いているんですが、そこを引用したいと思います。肉について誇る部分についてパウロはこう言うんです。肉に頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で名門です。ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。こういう言葉をパウロ自身の言葉として聞くと、彼がかつて大変誇り高き男だったことがよくわかります。この時のパウロはイエスのことを愚かなやつと思っていたのです。けれどもパウロは変えられました。変わりました。フィリピの手紙の続きでこう述べています。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、 私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。パウロにとってイエス・キリストとの出会い、それはこの世の栄誉をすべてかなぐり捨ててでも価値あるものとなったのであります。イエス・キリストが十字架につけられたこと、そのイエスが語った十字架の言葉、確かに愚か、誰の目にもそう映りますけれども、ここに神の力が働いているのです。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである。愚かな言葉にしか聞こえませんけれども、ここに神の御言葉があります。パウロは言います。もしもこれを愚かというのなら、その愚かさというのは神の愚かさなのだ。そしてパウロはこう言いました。神の愚かさは人よりも賢い、神の弱さは人よりも強い。イエス・キリストへの全幅の信頼がこの手紙にあふれています。自分の賢さ、人間の賢さでなく、神の愚かさ、神の弱さをパウロは選び取ったのです。十字架の言葉を選んだのです。十字架の言葉によって救われたのです。パウロのこうした言葉もまた私たちをイエス様に結びつけてくれます。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである。紛れもなくこれは十字架の言葉です。私たちを救う言葉です。十字架刑に処せられたナザレのイエスという愚かな男の言葉ですが、その愚かさのうちに救いがあったのです。罪の贖いと許しがあったのです。お祈りします。主なる神様、この世を生きる私たちは人間の知恵と経験から全てを推し量るしかありませんが、神様、あなたとつながることでそれを超えたあなたの知恵を受け取ることができます。それを私たちの言葉で語り伝えてくれたイエス・キリストの言葉によって、どうぞ私たちをこれからも導いてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座り